それでは今日の聖書の箇所を拝読をいたします。ルカによる福音書の24章28節から35節でございます。新改訳聖書の173ページの下の段でございます。ルカによる福音書24章28節から35節。彼らは目的の村に近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちに燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると十一人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。このところから心が燃やされると題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この年も早5月を迎える時となりました。また私たちの心の中に主がお望みくださり、約束の御言葉を持って私たちを慰め、また励まし、力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞこの礼拝の中にも、私たちのために十字架にかかり、また死の中からよみがえられたイエス様が共におられ、また私たちにご自身のその栄光を私たちの心に表してくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年も5月になって、桜は散ってしまったんですけれども、新緑が美しい季節になりました。冬の間はもう立ち枯れしているようなですね、もう灰色の木々がもう山にもいっぱいだったんですけれども、新しい芽が出てきて、そして緑に覆われる、もうそれはもう私たちの目にも心地がいいですし、何かこうウキウキする思いも出てくるわけです。自然は四季があって変わりやすいわけですけれども、しかし神様は私たちにこの新しい恵みを与えてくださる。イエス・キリストが復活されたのはこの春の時であったわけなんですけれども、私たちの心の中に神様は変わらない豊かな恵み、そしてまた何よりもこの復活の命を与えてくださる、その約束がこの聖書に記されてあるわけです。今読んでいただいた聖書のところでは、この2人の弟子のことが出ているわけですけれども、彼らはエルサレムからこのエオマオに行く途中であったわけです。目的は明確には記されていません。でもイエス様はあのエルサレムで十字架にかけられる、そして残った弟子たちも非常に恐れて部屋に鍵をかけて閉じこもっていたというような状況があったわけです。ですからそういうことを察するならば、この二人はエルサレムでこの迫害が起こるかもしれない、そういう恐れを持ってエルサレムに逃げていったんではないだろうかとも考えられると思います。しかしその途中になんとイエス様が彼らに 現れるというような出来事がここに記されてあるわけです。そしてここには非常に大切なこと、そしてまた私たちもある意味イエス・キリストを信じて受け入れるということにおいて大事なことが語られていると思います。まず一つのことは、このキリストが共におられるということです。彼らはエルサレムから目的のエマオに近づいてきたわけですけれども、28節見るとイエスはもっと先まで行きそうな様子であった。なぜそこにイエス様が現れたのかは分かりません。でも彼らはイエス様とこのエルサレムから道々歩いていくところでいろんなこの話をする。そしてまたなんとイエス様は聖書を通してご自分の十字架のこと、復活のことを語られたわけです。ところがこの二人の弟子たちはそれが分からなかった。しかし、彼らはこのイエス様が先に行きそうになったんですけれども、29節見ると一緒にお泊まりくださいということを彼らは言ったわけです。全然自分たちが知らないそういう人にですね、一緒に泊まってくださいとはなかなか普通言えないんじゃないかなと思います。しかも29節の終わりの方を見ると強く進めたとあるわけです。しかしこれは非常に彼らにとって転機となるようなことであった。もし彼らがその見知らぬ人と聖書を通してキリストの十字架復活のことを話を聞いて、ああそうでしょうねって言って、はいさようならって言ってたら、その後のことは起こるべきこともなかった。でも彼らはその時にこの強く進めた、もうどうしても一緒に泊まってほしい。不思議にも彼らにそういう思いが心の中に起こって、そしてイエス様はこの彼らと共に泊まるとですね、その後続いてるわけです。そして中に入られた。私たちは聖書を読むときに、いろんな読み方があると思います。ある方はもうなんか物語で神話だっていう人もいらっしゃるわけです。いろんな読み方あります。私も聖書ってそんなに初めから分かっていたわけでもないし、信じるって思いもですねなかったわけです。ところがやはり私は聖書っていうのは不思議な書物であるっていうことを思います。もう何十年も読んでますけれども、飽きることはないし、そしてまたその都度新しい発見で、何よりも自分自身の心が励まされるっていうことがあるわけです。後にも出てきますけれども、この心が内に燃えるっていうですね、聖書にはその力がある。私たちが聖書を読んでいくときにもう心が内に燃やされる。もちろん季節が変わって新緑が出てきてウキウキするっていうことはありますけれども、この世の自然界のものは移り変わっていくわけです。ところが聖書の御言葉っていうのは私たちにその新鮮な思いを与えて、時には心が燃やされるっていうことが出てくるわけです。でこの二人の弟子はもう強いて進めた。もうどうしても一緒にいてほしい。マタイの7章に求めなさい、そうすれば与えられるであろう、叩きなさい、そうすれば開かれるであろうっていうですね、そういう御言葉があるわけです。そしてイエス様も熱心に求めることを強く勧められました。ですから私たちも実は神様に熱心に求めていく。そしてこのところでは一緒に泊まってください、イエスは彼らと共にという言葉が出てくるわけです。ですから大事なことは このイエスが共におられる、そしてなんと中に入られた。中に入っていって、まあ、彼らは不思議な体験をするわけです。まあ、私はこの記事を見たときに、ルカの19章のニコデモのことを、ニコデモではないです。ルカの19章のところにザーカイのことが出てるんですけれども、彼はイエス様を家に招いてですね、生涯が変わるっていう体験をしたわけです。その以前の彼はもうお金が中心だった。もう金がすべて。もうエリコで一番の金持ちになった。でも残念なんですけれども、食事を一緒にしてくれる友達は一人もいなかった。非常に寂しい生活をしていたと思います。ある意味孤独だったのかもしれない。でもそんな彼の中にイエス様は入ってこられて、もう彼はそれこそ一夜のうちに変えられてしまう。お金が中心、権力を持ったやつが勝つんだ。ところがイエス様をお迎えして、彼は自分の財産を貧しい人たちに半分あげます。そして自分が不正して取ったものはもう4倍にしてもう償います、彼は言ったわけです。ですから彼は欲望の生活から解放されて、人を愛する人に彼は変えられた。じゃあ彼は自分の努力で変わったのか、そうではないわけです。イエス様が彼のうちに入られた、交わりを持つ、そのことによって彼は変わったということです。それは私は大きなヒントだと思います。私たちも人が愛されるようなものに変えられたいと願うことはあると思います。でもなかなか自分ではできない。でもイエス・キリストが自分の心の中に入ってきてくださるならば、そして何よりも自分を愛してくださるということを信仰によって心の中に受け入れるときに、私は変わると思います。まあ、私も日曜日梅田に遊びに行くということがもうほとんどでした。でもイエス・キリストを信じてからは、まあ、生活が変わったっていうか、日曜日の朝の礼拝に出る、まあ、たまには休んだこともあります。映画見に行ったこともなかったとは言えない。じゃあそれで自分の心が満足したのかっていうと、見てるときは面白いかもしれないけれども、でも見終わって心が満たされるっていうことは私はなかったです。逆に教会に来て神様の御言葉を聞き、そんな自分をも神様は憐れんでくださり、変わらぬ愛を持って愛してくださるということが分かったときに、私の心は喜びで満たされる。おそらくイエス・キリストの弟子っていうのはそういうことを体験する、そんな特権が与えられているんではないかと思います。だからこの二人の弟子がですね、もう強いて一緒に泊まってください、そのように求めていったのは、もう大きな彼らのもう人生が変わっていくターニングポイントとなった。ですから私たちも、まあ、聖書を読むっていうのは大事なことです。確かにイエス・キリストのストーリーが語られているんですけれども、自分の心の中にそのイエス・キリストが入ってくださる。そしてまさに聖書の中で展開されているようなことが自分の心の中に起こるとするならば、それこそ私たちも自分の人生が変わっていくんではないかな、そのように思うわけです。そしてこの時に、まあ、ちょうど夕方で、食卓に着いたと30節に出てくるわけです。そこでこのイエス様は何をされたかっていうと、パンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。まあ大体パンをですね、まあ、 一塊あるんですけれども、それをその渡すのは誰かっていうと、まあ、その場にいる、まあ、主人とかですね、中心的な人がこの取って分けて与えるそうです。でも普通に考えたらイエス様招かれた、まあ、お客さんみたいな感じなんですけれども、ところがイエス様はそのパンを取って分けて弟子たちに与えられた。で、私はイエス様が弟子たちにそのパンを取ってですね、分けて与えられた2つの場面を思い起こすわけです。一つは何かっていうと、5000人の人たちを2つのパンと5つのパンと2つの2匹の魚でですね、養われた。で、その時も同じように、それは子どもの弁当で非常にちっちゃなパンだったんですけども、手に取ってですね、天を仰いで祈って祝福し分かち与えていったら、なんと5000人の人たちが満腹になったと出ているわけです。それはただ単なる空腹を満たしたというだけではなくて、神様は私たちを実際に満たしてくださる方なんだと。多分私自身も本当に神様の恵みを受けていなかったら、まあ50年以上信じてるわけですけれども、そんな信仰は続かなかったと思います。だから私も、ああやっぱり神様は生きて働いてくださり、食べるパンではなくて命のパン、まあ、それはヨハネの福音書の10章に出てきますけれども、私は命のパンである、心を養ってくださる、そして満たしてくださる。そしてもう一つ、そのイエス様がパンを裂かれたのはいつかっていうと、それは最後の晩餐の時であったわけです。12の弟子たちその時にいました。そしてイエス様はパンを取ってですね、そしてこれは私の体であると言って、それを裂いて弟子たちに渡されたわけです。まあ後で聖餐式を持ちますけれども、イエス・キリストが私たちの罪の生贄となってください、あの十字架にかけられて命を捨ててくださった、そしてあの十字架によって私たちの罪が許される、それを象徴するものであるわけです。今日私たちも続いて聖餐式でパンを裂き、またブドウ汁を一緒にいただいている。それは自分の罪をイエス様は許してくださった、受け入れてくださり愛してくださっておられる、そのことを私たちは信じて共に恵みに預かるということであるわけです。しかしその中でこの弟子たちが体験した、まあ、自分たちのですね、思いがその後に出てくるわけです。それは32節のところにこの2人がですね、話し合っている言葉があるわけです。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。なんとイエス様がですね、知らない間に一緒に歩いて自分たちに語り、そしてまた聖書を解き明かして、十字架のこと、そしてまた復活のこと、まあ、この聖書っていっても旧約聖書です。旧約聖書からキリストは十字架にかかり、そして死の中からよみがえられる、この弟子たちに話された。その時彼らは気がついてはいなかったわけです。なんで彼ら自身が強いてですね、もう一緒に泊まってくださいというのか。それは自分たちの心の中に内に燃えるものが与えられたということであるわけです。それは彼らの実体験だと思います。でも私もこの聖書を読む、 本当に不思議なんですけれども、心がワクワクするわけです。だからもう50年以上信仰が続く、とそう思ってます。でもそれは私の知恵とか理解力とか学んできたことによって得られたものというよりも、むしろこれはもう神様が自分に与えてくださった、もうまさにまあプレゼント、賜物としてですね、本当に聖書を読むときに新しい発見があり、そして喜びがある、心が内に燃える。まあ、英国にジョン・ウェスレーという人がいました。まあ、彼は若い時からイエス様を信じ、そして彼はアメリカに宣教師として海渡ったんですけれども、彼はとんでもない失敗をしてアメリカからイギリスに引き上げてくる。でその時に船が大嵐になった。ところがその中で一部の人たちはですね、甲板に出てお祈りしたり賛美している。もう船が沈みそうになっているのに、なんでこんなことできるのか、とあんたたちはどういう人たちなんだと、まあ、自分たちはモラビア派の兄弟姉妹です、そしてロンドンで自分たちはアルダスゲートっていうところで集会持ってます、よかったら来てください。まあ、船は遭難しなかった、まあ、無事に着いたんですけれども、彼はその聞いた言葉でロンドン、そのアルダスゲート、モラビア派の人たちが集まっている彼は集会に出た。そしてこのローマ人への手紙、またこのマルチン・ルターが書いたですね、まあ本を開いてみたときに、なんと彼は自分の心の内に燃えるものを感じた、そう言ったわけです。そしてそこから、まあ、彼の大きな働きがなされていったということを思い出すわけですが、やはり心が燃えるっていうのは私たちにとっては非常に大切なことではないかなと思うわけです。もちろん聖書をそのまま読んでいくっていうことも大事です。でも自分自身の心が励まされる、もう心が燃える、もう神様の御言葉にワクワクして、そしてまた信じていく、まあ、パウロはこの希望は失望に終わることはないということを言いましたけれども、神様は今も働いて、そして私たちにもそのような思いを与えてくださる。じゃあ彼らはその後どうなったのか。33節を見ると、二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った、あるわけです。イエス様が十字架につけられて、そして11人の弟子たちは恐れて鍵をかけてですね、閉じこもっている。そのような恐ろしいエルサレムにこの二人はなんと引き返して戻っていったということであるわけです。だから彼らの心が燃えたっていうのは、ただ単なる感情的なものだけではなかった。それによって彼ら自身のもう体も動いたわけです。立ち上がっておよそ11キロの道のりをですね、もう夕方日が暮れて暗くなっていく、そういう中に彼らはエルサレムに戻っていった。その原動力は何か、心が燃えたということであるわけです。心燃やされることによって、たとえ逆境の中にあって、また苦しみ困難が待ち受けている、そういう状況の中に実は私たちは進んでいくことができるということであるわけです。イエス様が弟子たちに約束されたのは何であったのか。このエルサレムを離れないで待っていなさい。何を待つのか。それはもう一つの、もう一人の助け主、ご聖霊が来られる。そしてご聖霊が来られるならば、あなた方は地の果てまで私の証人となるんだ。そう約束されたわけです。だからこの二人の弟子たちもエルサレムにイエス様が約束された通りに戻り、そして11人の弟子、さらには新たに1名 加えられる。そして不思議なことに、まあ、イエス様の兄弟、母マリア、まあ、彼らを集まって祈っていくところに、神様は約束の聖霊助け主を起こして、そして彼らはなんと地の果てまでキリストの証人となっていく。イエス・キリストはよみがえられた。いろんな困難が出てくるわけですけれども、彼らは何よりも復活の主をあがめ喜び、そしてそれが彼ら自身のもう生きがいとなっていく。イエス様は自分のために十字架にかかって全ての失敗を許してくださった。そして死の中からよみがえられて、今も私の心の中に生きて励ましてくださっておられる。あのパウロでさえも、キリストが私のうちに生きておられるのであると証しをし、我がうちにいますキリスト、栄光の望み、彼はそう言って人生180度方向転換し、喜んでイエス様のために生きるもの、そして伝えるものとなったということであるわけです。願くば私たちも、私たちの心の中にその燃える思いが与えられて、本当にこのイエス様の愛に満たされて、感謝を持ってますますイエス様を証しするものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。イエス様は死の中からよみがえられ、また弟子たちに現れ、そしてまたこの2000年経たこの時代の中にあっても、私たちは聖書を読むときに、イエス様は私の罪のために十字架にかかってくださった、そして約束された通りに死の中からよみがえられて、あのパウロが証しているように、キリストが私のうちに生きておられるのであると、どうぞまたこのイエス様の愛によって私たちが心燃やされ、また喜びと感謝に満ちあふれて、この罪の許し、そしてまた私たちに永遠の命を与えてくださるこのイエス・キリストを私たちも証しするものと接してくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。